おはようございます、またタイトルを変えましてですね、のきばキャストでお送りさせていただきます。1350回、本日は5月11日月曜日7時23分です。いやもうですね、これを聞いてくださってる方々はまたこいつ名前を変えたと思っておいていただければもうそれで十分でして、特になんということはないんですが、私の方は結構思うところもいろいろあるわけですがありまして、ようやく自分の体制といいますか、SNS のこう点なんていうんですかね、組み合わせが固まったかなと思っております。つくづくここにいたって思うのは、自分って先が全く見えない、一寸先は見えないんですって言ってはいますが、これはただ自己弁護してるだけなんじゃないかと思えてくるぐらい、全く先が読めてないなと思いますね。で、何の話をしてるかというと、今日は半分はこの話でいくんですが、サブスタックというですね、世界ではそこそこ流行っているらしい SNS がある らしいっていうか、あるんですよ。で、これのアカウントで情報発信というかしてたのは前々からなんですけど、これの一番特徴的なのはですね、ノートっていう日本の SNS がありますが、あれはすごく健全に、基本的には直接課金制に近い形でだけでやってるのかなと思うんですね。で、あれ要するに有料ブログマガジン、メンバーシップというものを、情報発信者が極力収益を直接、しかもかなりの効率で7割なんですね、確か、ぐらい取れるように、印税が7割になるデジタル、テキスト中心、今では音声も動画もあるんですけど、配信、そういう情報発信サービスを提供していると考えればいいと思うんですね。で、サブスタックはそれらを全て持っていて、しかも、発信者収益率が高いんですよ。もう最大値と言っていい、80何パーセントぐらいまでいけるのかな。と、さらに加えて、メルマガが出せるんですよ。つまり、記事をアップしたら、同時にそれをメールアドレス向け配信できるんですね。登録している人には。これが、発信者にとってどれほど、いいことかというと、これ発信者をやって、しかも発信一本で食っていくっていうことにしてみるって初めて痛感する話なんですけどね。プラットフォームって結局、それがなくなってしまったらフォロワーが何百万人いようとゼロになってしまうっていう恐ろしいものなんですね。だから X でフォロワーが100万人いれば、X だけで食えますよ。X にポストしとけば食えます。っていう体制を作っちゃって、ある日突然、X やめますよって、イーロン・マスクさんか、引き継がれるでしょうけど、ってことになったら、でも、収益がたちまち、ゼロになりかねないっていう、その問題が常にあるわけですね。で、X が突然なくなることはさすがにないにしても、X のすごいバージョンを、例えばトランプさんとかが作って、X のユーザーがどんどん離れてそっち行っちゃいましたってことになったら、大変なことになるわけ。しかもそんなことは、インターネットでは日常茶飯事ぐらい起きるわけじゃないですか。これが、だからそのインフルエンサーの人たちが、新しいサービスが始まると、すぐにそっちに行って、今やもう X は古くなったぞみたいなことを、ちょっと今皮肉っぽく言ってますけど、これは皮肉ではなくて、そうして当然なんですよね、あれはね。Facebook から X へ、X からノートへみたいな動きがどんどん動いていくのは、それは当たり前のことなんですよ。Voicyやってみたりですね。で、問題になってくるのはというか、私のような立場の人間は考えるべきことは、長く続くであろう SNS でどれほど自然に活動できるかというのを早い段階で見極めるべきなんだけど、私はその目利きが一向にできない人間で、後から振り返ってみればですね、サブスタックと YouTube に全力を注いでおくべきだったわけですよ。で、私は全くそっちに力を入れずに今日までやってきたから、今時、昔ながらのね、馴染みの人たちが、例えばサブスタックで登録者数は満タンいる中で、僕はなんと26人昨日獲得してやったぜ感があるという、1万対26ってなんかもう、 あの、そりゃ登録者数の数をあのこういう1万体とかで言ってはいけないんですけど、まあでも運で差があるわけですよ。で、彼らはもうこれで食えるしと思うしね、わかんないですけど、実態はね、もう確実にその数字でこれから強烈にやっていくことができるわけですけど、私はそれをこれから獲得していくっていう立場に立ってるわけですね。まして YouTube はまだ未だに全然全くあのモチベーションも足りませんけど、もちろん視聴者数も全然多くなってないですし、要するに私は収益源を SNS 上に全く持ってない。で、同時に SNS 上に収益源がないということは、あの、広告能力、インフルエンスも全くないわけですよ。インフルエンスも収益力もない人間は、今の時代、例えばアナログで本出した時も、間違いなく出版社さんは、もちろん編集さん、個々人のスタイルは別にあるんですけど、インフルエンスがどのぐらいあるか、つまり本出した後、こいつは著者としてどれぐらい、もうそれは非常に私は出版社の機能というものを著者に、あの、依存しすぎているんではないかと、まあ思うんですけど、そういう個別の、あの、批判は置いといてですね、結局のところ本、書いてくださいという頼みがほぼ来なくなるわけですよ。インフルエンスがない著者というの。一体お前どうやってこれからやっていくつもりやねんって感じなんですけど、まあそれはあの私は全然そういう才能に恵まれていないので、あの J 松崎さんが、あの佐々木さんがあまりにもかわいそうだから助けてあげようっていうことでですね、まあ彼の庇護下で頑張るという収益的にはね、そういうことになっちゃってるわけですよ、現実にはね。で、まあそういうことになるとですね、まあフロイトでいう転移が起きるわけですけど、まあその話をおいおいしながら考えていこうと思っているわけですが、もう一つはこの3ヶ月チャレンジ、これがようやく、これは僕はここまでできると思ってなかったのが偶発的にここまで育ったので、私はまたかろうじて自分が目指したのと関係のない展開の中で、食いつなぐことができていると。私はこの連続なんですよ、30代後半からこの連続で、なぜかうまくいくことの繰り返しで、本来はアウトな状態をなんとかこう取り繕っておりますというのが現実なんですね。いかにこれが危ういことかという、なので毎晩冷や汗ものなんですけど、家計簿とか見るたびになんか青くなるんですけど、まあでも青くなりながらも20年間近くやってこれているというこの不思議な展開がですね、まあ、本当にこう生活をつつましくしなきゃと思ってるんだけど、結構贅沢なことをするという、もうなんかね、あのその点においては単に運を手に任せてるだけなんですよね。まあ例えば J さんが優しいとか、そういうもうそういうものに頼っていいのかということだけに頼って、何の再現性もないですよね。だから私のこの戦略の背の字もないんですよ。単になんかサイコロを転がし続けていて、目の出た目の数に沿っていったら今のところは食いつなげておりますっていうのが、本当に多分そのレベルですよね、私がやってることは。スゴロクが優しく作られていてよかったですねみたいなノリなんですね。で、まあ3ヶ月チャレンジと J さんが優しいことによって生きている私なんですけれども、そのこの展開の中でですね、まあサブスタックというものに、まあ、X もやりますし、ノートも時々は書きますし、ポッドキャストはこのように今後も継続していくんで、これを聞いたり読んだりされている皆さんには何の影響もない。まあ、X の投稿が減るかもしれないけど、もともと少ないじゃないですか、僕の。で、X は、あの、僕のような人間が食うのには全く向いていない媒体なので、あそこもなんかこう、それこそ、なんていうんですかね、まあ、大橋さん流に言うと、つる橋なんですよね。仕事の大橋悦夫さんね。まあ、流に言うとじゃないんですけどね。まあ、要するにゴールドラッシュが起きた時は、つる橋売れって話ですね。だから、そこに行って、今、サブスタックでそれが起きてるわけですけれども、サブスタックの使い方とか、サブスタックでフォロワー増やす方法とかを、出すことによってフォロワーを増やすっていうことなんですね。だけど、それだったら、それのフォロワーとしてついてきている人たちはみんな、フォロワーを増やす方法を知りたかったのに、自分たちがフォロワーになるばっかりで、増やす方法はわかんないじゃんってことになるわけですけれども、まあ、その中でも掴んでいく人と、そうでない人が分かれていくっていう、まあ、これが資本主義の原理なんでしょうけど、でもそこにいる人たちの集合体というのは、つまり、フォロワーを増やす方法を、例えばサブスタックならサブスタック、X なら X でのフォロワーを増やす方法を情報交換し合う、SNS ってことにしかならないんで、何かこう、 いまいち楽しくないんじゃないだろうかっていう問題は、まあ多分大した問題ではないんでしょうね。僕は大した問題なんじゃないかなと時々思うんですが、まあこれは大した問題ではないんでしょう。で、私はそういうところで、まあ、増やす方法はなんとなく想像がつくんですけど、それは、まあなんて言いますか、いまいち得意ではないですね、まずね。あと、やる気は全くないですね。だから、結局、そこで僕が喋ってることは、フロイトとフェレンツィとか、全然関係ないわけですよ。その場の雰囲気とあまりにもそぐわないことを喋ってるから、もちろん増えないわけですよね。まあ、ここまでは、ある程度、仕方がないこととして受け入れるんですが、とはいえですね、たとえ登録者数が、私の、馴染みの人たちが私と同じようにそんなにこういうことが得意でなさそうなのに、それでもなんか何千というフォロワーさんを掴んでいる中で、僕は26とかいう数字で頑張らなければいけないわけで、その26人の方には大変ありがたいと思うんですけど、だからこういう話を面白がっていただくより他仕方がないんですけどね、こういう場合。だって私はそのこれらの方々に期待されていることは多分私によって食えるようになるとかじゃないと思うんですよ。だって私がサイコロ振りながら明日も食べられますようにって言って、6が出ますようにって言ってるのと何にも変わらないレベルでやってる人間なんで、私から出てくる情報は、要するに6を出せる方法じゃないじゃないですか。6を出すために祈る方法みたいな感じなんで、それは聞いても無駄じゃないですか。それだったら何回も自分でサイコロ振った方がマシなんで。私が出せることっていうのは結局、まあ、サブスタックでは得られ、なんていうのかな、ここにずっといても、ある種のニュースは入ってこないんで、まあ、入ってこないのか入ってくるのか分かんないんですけど、他にもいっぱい人はいるわけだから、私はこう自分が面白いと思ったことを出し、それを面白いと思ってくださる方に読んでいただき、あとはもう、この活動を続けていってほしいと思ったら、私に恵んでくださいという、こういう構図なわけですね。私はフリーランスはそれしかないと思うんで、それでいいと思うんですけれども、そういう特殊な方法を使うことはできないですから、ごく、なんちゅうのかな、ありふれた方法ですよね。これは方法でも何でもない。今の時代で、素人臭く考えつくのはこれしかないというだけでありまして、その素人臭いことを素人臭く考えてるに過ぎないわけですよ。で、こっから先なんですね。とはいえ、これは、非常に転移的なものがここに醸し出されてくる。まあ単純に言って古典的にフロイトの息子と父親の葛藤が始まるわけですね。まあインフルエンサーは父親ですよね。しばしばね。権威がある。で、私には何の権威もないので、当然虚勢不安におののきながら、まさに虚勢不安ですよね。ここでやってるのは。まあこういう話に興味を持っていただきながら、現実に起きてることを見ていくということをしていただくより他ないわけですよ。まあ多くの人にとって、多くの人はフリーランスではないでしょうし、フリーランスでも私みたいに立場があやふやじゃないだろうから、この話がどの程度参考になるかは分かりませんが、でも多分多かれ少なかれ皆さんのやってることは実はこういう側面を含んでおり、フロイトが発見した転移というものはですね、転移という概念は、なんていうのかな、もっと応用半径が非常に広いわけですね。フロイトが最初に見たのは間違いなく父親なんですけれども、父親と子供の関係なんですけど、当然これ母親との関係というものに広がっていくわけですね。しかも、その、父親の父子の葛藤というものが、母子の葛藤に広げられるかどうかという議論で、まさに父子の葛藤があったというのが、まあ僕はそういうふうに読むわけですけど、藤山直樹さんという人がですね、3冊目の本で、書いていることなんですよ。フェレンツィとフロイトの関係ですね。まあフェレンツィという人は、この転移問題を母子関係に拡大していって、もっとこう、本格的に、フロイトってことはすでに十分本格的なんだけど、まあフロイトはそう考えるわけですね。いやいや、それ、だからフロイトはすごい面白いことを、僕からすると大変面白いことを書いてるんですよ。フェレンツィは、欲張りすぎだよねっていうことを書いてるんですよね。でも実際は私はフェレンツィが結果として正しかったと思うんですよ。フェレンツィが考えたその欲張りすぎというのを仕事として始め、ほぼ仕事として確立していくのがメラニー・クラインって人だと思うんですよね。母子関係に突っ込んでいき、言葉が通じない、まあ要するに重度のっていう、ただまあ クラインの場合重度というよりは本当に幼児を見たっていう、彼女は要するに資格を持ってなかったんで、この辺に私は自分の希望を見出すわけですけど、資格がかけらもないという、あのクラインよりは私の方が学歴があるぐらい、クラインって学歴のない人で、しかも精神分析って学歴を非常に重視する世界ですから、大学院卒業相当じゃないとダメっていう世界ですから、でこれ本当はヨーロッパの大学院ってことを意味してるんで、すげえ無理があるんですよね。すごい難しいことだと思うんです。私はそうじゃなきゃいけないっていうふうに、まあフェレンツィがそう考えた。訓練分析をめちゃくちゃ施さない人は分析家をやっちゃダメなんだと、暗にこれはフロイトを言ってるんですよね。フロイト訓練分析なんて受けたことないですから、だって彼は創始者ですからね。でもフロイトの気持ちというのも非常に私はあのその10分の1ぐらいだと思うんですけど、分かる気がするんですよ。これはタスクシュートってものを私やっぱり通じて、特にやっぱあの創始者である大橋悦夫さんですね、彼の立場っていうものを感じると考えた時に、まあ、フロイトっていうのはこれを拡大した何ちゅうんですかね、そのある種のこう寂しさと苦悩みたいなものが入り混じった人だったんだろうなと。だからフェレンツィの要求っては課題であるっていう言い方をしてるんですけど、それは要するにこの精神分析にあまりにも期待をかけすぎているんだっていう、でまあ要するにそれはボーダーラインがタブーであったと今ではちょっと考えられないような話ですけれども、その神経症じゃないと精神分析は太刀打ちできないんだぐらいな、そうは言ってないのかもしれないけど、それに昔の言う神経症の中には精神病が含まれているようなところがありますから、この辺の話はぐちゃぐちゃなんですけど、まあ、相当ぐちゃぐちゃだと思うんですけどね。でも、まあ、要は言葉が通じなきゃダメだよねっていう話だし、フロイトが考えたのは三角関係じゃないとどうしようもないよねっていう、三角関係だってどうしようもないけど、三角関係がどうしようもないっていうのは三角関係が良くないっていう意味じゃないですよ。三角関係だって精神分析で話題にするには大変ですがっていう意味ですが、でもさらに二者関係に踏み込んでいくってことになると、フロイトはそれは無理ですよっていうような感じのニュアンスが晩年は特に色濃かったようで、まあ、ヘレンツィはそれに対して、これは有名な話だったと僕は思うんですけど、フロイトは治療的なニヒリズムに陥っているんだと。要するにだから太刀打ちできないってことはニヒリズムってことですよね。悲観主義的だし霊障的すぎると、どうせ治んないんだよみたいなことを考えている、それじゃダメですよっていう感じなんでしょうね。でヘレンツィはそういう重い世界入っていくわけですよね。まあ、それはビヨンがあの完成させていく仕事だと思うんで、そんなに世代的に離れてないですよね。2、3世代ですよね。せいぜい2、3世代だと思うんですよね。まあ、そのビヨンは完全にもうものすごく重症の人を精神分析で見ていくってことを超本格的にやった第一人者だと思うんですけど、その世界にだからフェレンツィは可能性を見ていて、フロイトはその可能性は見られないと。ここでポイントになるのが多分僕はあの転移、特に陽性転移と陰性転移って話になってくるとは思うんですよ。で確かにこれは私はあの精神分析じゃないし、そんな本格的なことはやれないと思う。だからここなんですよね。ここで、まあ、フロイトの言ってることというのは、あの精神分析については妥当じゃないかもしれないが、心理カウンセリングについてはある種妥当だろうと思うんですよね。というか現代の態度ってそういう風になってきちゃったじゃんっていう感じもするんですよ。結局陽性転移の上で、いやわかんないですよ、これは非常に微妙なんですよね。でも僕にもそう感じられる部分は多いなと思うんですよ。あの治療同盟ですよね、陽性転移というか、もうなんかいい関係の上でそのやっていきましょうよっていう感じがするんですよね。それに今の時代重度の人には薬理療法が、つまり精神科に行けば精神分析なんかしないわけじゃないですか。極端に言うと、まあ、これはその人その人の考え方なんですけど、お医者さんは心理カウンセリングをやってる場合じゃないという話もしょっちゅう聞きますよね。心理カウンセリングをお医者さんがやってたら30分以上を1人の人に取られるから赤字になってしまうと。で、やればやるほど赤字は膨らむと。そしたらできないじゃないですかと。まあ、それはそうですよね。だから転移も減ったくれもないですよね。そういうことになってくると、その30分起きる時間で転移やってたら大変なことになっちゃうんで、転移解釈やってたらそういうことはありえないわけですよね。そうするといわゆる重度の そのボーダー水準よりも精神病に向かっていくっていうところでは、やっぱり投薬という方法がメインであって、心理臨床という方法はメインじゃなくなるわけだから、心理臨床では必然的にもっとその言葉の通じる世界でやり取りをすると。で、言葉の通じる世界で叶うことならば、やっぱりいい関係でやりたいじゃないですか。クライアントさんに水とかかけられたくは、かけられたり、殴られたりはしたくないわけじゃないですか。そこで、東方海人さんもそういうの書いてますけれども、自分がスーパーバイズしている、女性のカウンセラーさんに、恋愛しちゃうわけですよね、クライアントさんが。で、気持ちだけいただきたいとか言われるんですけど、納得しないですよね、そういうのには。私だったら絶対納得しないですもん。だって、分析家じゃないや、心理カウンセラーの人に、もうこいつ彼女にしたいって思っちゃうわけでしょ。私のような人間はすぐそう思っちゃいましたからね、大学時代だったら。千人単位でそういう対象がいたわけですから。もちろんすぐ思う。しかもこういうのってのめり込むんですよ。どういう理由なのかさっぱりわかんないんだけど。もうこの人が運命の人みたいになっちゃうわけですよ。で、その人が、必ず週に1回とか1時間も話してくれるのに、もう気持ちだけいただきたいとか、ふざけんなって感じになっちゃう。いや、そうはなんないんですけど、ここ本当微妙なんですけどね。それはそう言われるってわかってはいるんですよ。それこそボーダー水準、付近なのかもしれないが、言葉は分かってるんで、現実検討もついてるんで、だから、そういうことを言うだろうなというのは分かってはいるんですよ。分かってないわけではないんですよ。運命の人とか言ってるけど、運命の人じゃないことも知らないとは言えない。難しい、ここは。実に難しいところがあります。だから私こういう経験をしたってわけじゃないですからな。するであろうと言ってるだけなんで。で、私は今、転移という話をするにあたって、転移性恋愛の話をしているわけでは本当はないんです。転移というのは、ただ、強力に働きがちであり、しかも、あっさり働いてしまうというか、そんな状態を作り出して、密室ですからね。二者ですからね。で、長田かびさんも、あれですね、寂しくてレズ風俗に行った長田かびさんも書いてましたけど、そんなのいいから抱きしめてくれっていう、そのカウンセリングに行ってですね、そうですよねっていう、そういうことなんですよ。あれは私、転移性恋愛じゃなくて、いわゆる寂しさの方だと思うんですけれども、やっぱりそういう風になりますよねと。でですね、ここでどういう風にするしていくつもりなのかによって、この状況は全然意味が違ってくると思うんですよ。そんなのいいから抱きしめてくれというのを転移解釈していくっていうなら、もうそれは精神分析に向かっていけるから、それはそれで根転移してると思うんですよね。それが転移だと言うか言わないかとか、捉えるかどうかっていうのはまた別として、そんなのいいから抱きしめてくれというのが、まさにここの心理臨床なり心理カウンセリングでやるべきことなんだって捉えるのか、それとも、いや、ここはあくまでもカウンセリングと、いい治療同盟に基づいて、なんつうんですかね、認識を社会、なんちゅうのかな、もうちょっといい言葉ないかな。私は必ずしも認知行動を言いたいわけではないんですよね。カウンセリングっていうのはいろいろあると思うんですね。もはや。だから、そういうところで、なんていうのかな、その寂しさを持って、で、まあ、結局こういうこと言ってると力道の方に寄っちゃいますね、私の考え方だと。まあ、いろんな考え方があると思うんですけれども、とにかく、ハグするわけにはいかないから。でも、そこでの、なんかこう、言葉のやりとりで、そうすると違いがどこにあるのか、やっぱ分かんなくなっていくんですよね。まあ、私やっぱり自分の考え方しか持てないってことなんだな、これはっていう感じがします。で、気持ちだけいただきたいっていう東畑さんに書いてあったのが本当なのかどうか知りませんけども、納得しないわけですが、でも会い続けているわけですよ。で、この危険な状態、つまりだって襲われるかもしれないじゃないですか、最悪の場合。で、襲われれば破綻するんで、治療そのものはですね。気持ちだけいただきたいって言いながら会い続けるっていうのは、もうすでに私は、それが精神分析ではないのかもしれないけど、だから転移解釈になってるかなってないかっていう意味では、全然転移の解釈も、転移そのものも、取り上がってない感じの話でしたから。ただ、 患者さんは殴りに来るんですね。で、壁を殴ると。私はやっぱりこれが、まあ、それはちょっとアクティングインっぽさは出ちゃいますけど、でもやっぱりこれは私は治療だなって思うんですよね。私だったらですね。私がそれをやってるとか、私は治療やってないから、あれですけど、治療とはそういうもんだとは思うんですよ。で、転移とはそういうもんだとも、やっぱり思うんですよ。まあ、それは転移性恋愛なんでしょうけれども、だって、ね、ドラマとかでもやってるじゃないですか。女の人が男の人引っ張られたり。恋愛ってそういうことが起きるわけじゃないですか。結局のところ密室で、転移性恋愛だとしても、恋愛感情を持った、男女がそこに1時間もいれば、しかも毎週毎週会えば、まあそれはデートですし、その中で起きていることは常に苦渋に満ちていたとしても、でも、デートのたびに喧嘩をするカップルなんてザラにいますからね。だからやっぱりそれは、フロイトの言った通り、恋愛でないと、それを恋愛でないという権利は誰にもないわけですよ。ただし、治療という枠組みを壊したくないのであれば、特に臨床家の方が、じゃないのかな、逆なのかもしれませんね。壊したくないのであれば、両者とも、結局そこで恋愛をしてはいけないんですよね。何か非現実のものとして扱わなければいけないわけですよね。これもフロイトが書いた通りです。ただ、フェレンツィはその最晩年になってということをフロイトはできてないよねっていうようなことを暗にめちゃくちゃ怖い批判ですよね。暗にしてるわけですよ。すいませんゴミを捨ててきまして、8時になるとですね、ゴミ収集車が来ちゃうんで一旦出さないと、こう8時になるのを待ってからこれをやったんではですね、手遅れになるので、で、これがまだめんどくさいんだけど、じゃあ7時半とかに出しちゃえばいいじゃんって思われそうなんですけど、7時半に出しちゃうとカラスが来ちゃうから、もうなるべくギリギリに出せというお達しが届いてるために、もうこのタイミングでやるしかないんですよねっていうことで、今ちょっと中断しましたが、まあ、そのフェレンツィとフロイトの、まあ、一種の、まあ、議論ですよね。ある種の人たちをこういうのをプロレスっていうらしいんですけど、まあプロレスでもいいんですが、ああいう人がいたから精神分析ってここまで大きくなったんでしょうね。フェレンツィって偉いなって思うんですよ。僕たまたまフェレンツィのそのフロイトとのやり合ってるやつは読んでるんですけど、まあ短いんで、特にその、なんだっけ、早期徹底、あ、早期、なんとか徹底捜査、早期反復徹底捜査だ。あれは、読んでるんですよ。で、フェレンツィの臨床日記の方も、まあ面白かったんで高かったけど読んでる、ちょっと読ん、全部は読んでないんだけど、まあ読んでいて、怖って思ったんですよね。怖い。やっぱり、創始者に立てついていくっていうのは、ある種の、僕だからこういう弱さが僕の中にそもそもある、虚勢不安が強い人間、お父さんに逆らうのが嫌っていうタイプなんですよね。で、だから私は多分大学院とかなかなか出られないわけですよ。こういうのを乗りこなせないんですよね、私は多分。大学出られたから全くダメだとは思わないんですけど、しかも私は指導教官との関係も非常に密接だってことは、どんなにいい関係でも、やっぱりこう、こじれるってことは起こるわけで、そこを超えていけたわけだから、全くダメだとは思わないんだけど、こういうのに私は、まあ、いろんな人が書いてるし、いろんな人が面白くねえって言ってるし、細野さんという人も、かなえ団の中で、定団の中で、いや、藤原直樹さんには、こう、殺意を毎回抱いてたって書いてたから、まあ、そういうもんなんだよな、と。この男同士の戦いってのは、どうしてもこういう、割とあっさりこじれるよね、という、なんだっけ、まあ、明智光秀の前に、荒木なんとかさん、っていう人がいたような気がするんですけど、あの人信長となんか結局裏切って殺されちゃいましたけど、ああいうことって起きますよね。なんか当人たちはなんでここでやり合わなきゃなんないのかっていうぐらいうまくいっていていいはずの関係がこじれるという、まあ息子と父親っていう昔から父殺しテーマはドストエフスキーが盛んに書きましたけど、まあ、ありますけどね。で、やっぱり嫌なんですよね、父親に。でも私はやっぱりタスクシュート協会というものがここにあり、理事やっていて、やっぱつくづくこの問題ってあるなって 思わざるを得ないんですよ。もうめちゃくちゃ意識しますよね。僕はもうこれを意識することこそが理事としては自分の仕事だくらいに思うようになってるんですけど、本当これを乗りこなす時っていうのは何とも言えず嫌な気持ちになるもんだと思うんですよね。だからオリジナルというものに対してはもう最大限配慮したいっていうふうに私やっぱ思うんですよ。どんなにだからフロイトの態度は明らかになってないように見えると思うし、人格できてねえって見、あと後世の人はそう簡単に思うんですけど、絶対そうじゃないと思うんですよね。やっぱりこう自分のものなんですよ、精神分析は。フロイトに言わせれば俺のもんだと、俺がこうだと言ったらこうなんだよっていう風に、それにしては彼はよく頑張ったと思う。ユングとかひどいしねっていう感じが僕なんかがするといかにもするんですよね。少なくともユングのものでないのは間違いない気がするんで、まあ、なんとかフロイトはそのやっぱりこれあれを手離れよくしたかったんだけど、やっぱできないんですよね、そんなことは容易にはと思うんですよ。あれほどのものを作ったんだから、やっぱりこうね、勝手に変えんなよって思っちゃうわけですよ、人間ね。で、フェレンツィはそれを大幅に改変しようとして、正しかったと思うんですけど、で、大幅に改変しようとしていたから、それはオフロイトからすると、そんな密林に分け入っていってワニに食われるような真似に、自分を付き合わせないでほしいみたいなところはあったと思うんですよね。でもまあ、だから、その、フロイトはニヒリズムだっていうことになるし、フロイトからするとフェレンツィは楽観的すぎるっていうことになるわけですよね。そういうのも治せますっていうのは治療的万能感だって言いたいわけですよね。治せないにしても、でも、分析はできちゃうんじゃないかなって思うんですよね。対象関係論と、アメリカの自我心理学のその後の展開を見ると、特にベトナム戦争帰還兵に対する精神分析のあの活躍感はやっぱりすごいものがあると思うんで、そういうところに入っていくにはやっぱりフロイトの言うところの楽観的すぎるというのは、要求がでかすぎるというのはそうではないんだろうなと。でもそこに綱引きはあるだよなって感じはするんですよね。アンナ・フロイトとメラニー・クラインの論争も近いものはあると思うんです。なのでまあフェレンツィは正しくて、分析家は少なくとも患者さんよりは訓練分析受けないとダメなんだよっていうね、そういう自分の極端に弱いところという、私の場合でいうところのその父親に逆らいたくないという、こういうのに徹底的にそれで嫌な思いをしないと分析家できないんだよっていうのは妥当だと思うんですよね。大体においてこれは僕のまあ偏見だと言われるでしょうし、出すところに出せば炎上すると思うんですけど、大体心理カウンセリング系の資格において出てくる方向ってやっぱり虚勢不安に対するおののきが見える、ほぼ問題発言ですが、虚勢不安に対するおののきを感じるんですよ。大学院出なくたっていいじゃないですかみたいな感じとか、そんな5年も6年も訓練分析できるはずないじゃないですかみたいな感じで、心理カウンセリングになるということのハードルを下げていく。まあこれは現実的ですよ、当然。だってそんなね、なるのに1000万も金かけて、毎年の収益は150万ですじゃ、誰もやんなくなっちゃいますからね、実際。そうなりかねないので、しかも。だから現実的にはそうなっていくし、現実主義なんですけれども、フロイトでさえもその訓練分析というのはある種のイニシエーションなんだみたいなニュアンスがあったんで、まあ現実的にはそうなんだ。そうでなくなっていくとフェレンツィみたいにこだわりを持っていくと多分なり手が減っていく、特に日本みたいな国では難しくなっていくと思うんですよね。だからそのなんか権威主義だみたいなことを言われちゃうわけですよ、精神分析っていうのは。ただそうは言っても、その自分はつくづくこう身に覚えがありますが、失敗の連続みたいに感じられてくるわけですよね。このフェレンツィの言うところの心を使って、情動を使って、相手の情動とのこうなんて言うんだろう、こう工作をによってお互い揺れていくんだみたいな、これをやるとですね、もう行動化ばっかりだし、自分がやってることはすぐ行動化しちゃうし、もう訓練受けてないからなのか、訓練受ければできるようになるのか知りませんが、もう行動化の連発になっていって全然ダメだなという感じになるんですよ。 だから、まあ、だからなんですけど、私なんかは、ここで大事なのは精神分析ではないと。このことを自分と人に常に言っておかないと、なんちゅうんだろう。まあ、破綻しかねないなってやっぱ思うんですよね。これは治療ではないですっていうのは、もっとやっぱりはっきり言いたいのは精神分析ではないです。あくまでも敵ですっていうですね。敵ならいいのかって話ももちろんあるんですけど、でも敵ですっていうフロイトも言ってますしね。転移と抵抗を扱うからには精神分析と名乗る資格があるという非常に怪しい点いいとこ取りなんですが、ただとはいえフェレンツィの言う通りで、いわゆるボーダー水準よりも難しいところは我々みんな持ってるんで、この脆弱性と訓練分析においても向き合わなければダメだとフェレンツィが言うならば、当然それは正気か狂気かの問題ではないと言ってるのと同じ。これはだから要するにビヨンの言う精神病部分と非精神病部分は誰にでもあって、まあ、クラインが言う PS ポジションと D ポジションは我々がステップするポジションであって、決してそこを何て言うのかな、直線的にリニアに超えていくというものではないんだっていうんですね。これが私はまあサンチャレ的には基本なわけですね。この精神病部分というものから脱却するとかないものにするってことは金輪際起きないと思うんですよ。まあこれ私は左脳とそれ以外の脳ぐらいに考えてるんですけど、左脳と右脳もそうだと思うんですけど、要するに右脳と左脳は両方あるし、両方使っちゃってるし、右脳は使わなくなりますとか、扁桃体は使わなくなったんですとか、そんなこと起きないわけですよ。だからこれがあるということはそっちで考えなきゃなんないことが出てくる。でもそっちは考えるということを言語的にできないから、我々はそっちで考えるっていうのはどうやればいいんだかよくわかんなくなっちゃって、頭がいい人でも頭が切れる人でもいきなり考えられなくなるシーンはやってくるわけですよ。例えばなんかわけわかんないところの路地に入って、さっき起きたことなんだけど、一時不停止だったかなって時に思わずいきなりパトカーがパッと目に入るとですね、たったそれだけのことですよ。早朝に明るいし、人が誰かいたわけでもないし、結局呼び止められたわけですらなくてもドキッとして一瞬ブレーキ、僕いわゆるサイドブレーキ、フットブレーキなんですけど、今サイドブレーキを引いたんですよ。意味不明な行動じゃないですか、サイドブレーキを一時停止のところで交差点で引くなんて。ただ動けなくなるだけです。こういうことをやっちゃうんですよね。考えられなくなるから。で、その時多分考えようとしてるのは扁桃体あたりなんですよね。扁桃体じゃ交差点は乗り切れないわけですよ。だからパトカーはベータ要素だったってことになるわけですよね。パトカーがベータ要素なんて犯罪者みたいじゃないですか。別に犯罪者なんでもないわけですから。やっぱりその辺に、それを対抗と呼ぶべきじゃないと僕はなんかは思うわけですよね。で、こういうこと、並行した自分の脆弱、だから本当はそれは脆弱さですらないのかもしれない。ただ、それを、こう、社会生活の中で向き合う必要はあるでしょう。脆弱であってもなくてもですね。で、私はそれは父親との対峙において、パトカーがまさにそうですよね。長寿がポリスとの対峙において出やすいんですね。で、まあ、そういうのに向き合いましょうねっていう向き合うんですけれども、ただ私は訓練分析は受けないと思うんですね。だからそういうまあことからしても精神分析はできない。だからこれは精神分析ではないっていうのは、この精神分析的なところでいう失敗というものが完全に失敗であっては困るわけですよ、私としては。これは失敗的だと、失敗臭いし、失敗感は別に精神分析に教えられなくてもするんだけど、行動化してるなって感じってするんですけど、ある意味だからさっき言ったそのサブスタックとかにガンガンのめり込んでるのもどうせ行動化なんですけど、つまり現代ではそうは見なさないじゃないですか。お、ついに佐々木くんやる気になっていいねみたいな感じになるじゃないですか。でもあれは僕からすると行動化であり、3ヶ月チャレンジにおける様々な難しさをある種そうやってごまかしてるんですよ。だけどこれをあまりに精神分析として見てしまうと、これダメなことになってしまうんで、本当に要するにいわゆるウィニコットの言う 組織的対抗とか秩序だった対抗はいいんですけど、対抗って彼は言っちゃってるけどね、そういうランダムで無造作な行動家はいかんわけですよ、彼に言わせても。どうせでそういうことにこだわってると、精神分析的にはサンクチャレって存在そのものがアウトだから、だからこれは精神分析ではないっていうふうに私はちょっと脅迫的に言いたくなるわけですよね。これを守るためには精神分析にとことん抵触していくが精神分析ではないっていう、こういうふうに言っておかないとやれなくなる気がするんです。でそれはもちろん訓練分析を受けたりスーパーバイズつけたりしたいっていうのはどうせあるんですよ。そう思いますよね、やっぱりね、ここまでやっちゃうと。でしかも揺さぶられるっていう体験はどっちにしたって起きるから、で揺さぶられるっていうのはさっきのその交差点でサイドブレーキ引くっていうようなことにつながりますから、あれは揺さぶられたからということ、普段だったらしませんもん、そんなこと。だから揺さぶられるからそういうことをしちゃうわけですよね。つまりそういうろくでもないことをするんだ自分はっていうことを知っておかないと、その3ヶ月チャレンジでやっぱりユーザーさんに迷惑になると思うんですよ。そういうろくでもないことをするわけだから、その失敗的なことをしてはいけないわけではない。つまり交差点でポリスに遭遇したっていいわけですよ。ただそこで動揺のあまり明らかにダメなことをやっちゃうというのはダメなわけですよ。ここのところがすごくその左脳だけでできていない人間にとっては非常にややこしいことなのではありますよね。でもやっぱりこうなんつうのかな、その東畑さんの、気持ちだけいただきたいと言っていた女性が、でも壁を殴ってくるクライアントさんを前にしても会いに来るんだから自分が最後までやろうとするっていう、そういうのがやっぱりいいわけですよね。だって別に、いや、戸和田さんは言ってましたからね、やめた方がもういいと思う、あなたには無理だと思う、スーパーバイザーって厳しいなって思うんですけど、でもやっぱりですね、そう言われたからじゃあやめますっていうのは極めて妥当じゃないですか、スーパーバイザーがそう言ってんだから。でもやめないっていう、そういう話ですよね、やっぱりね。戸和田さんその辺よく分かってらっしゃいますよね。人が読みたいものはどういうものかってのがよく分かってますよね。だから売れるわけですよね。事実がどうだったかなんて分かんないですもんね。でもああいうのが我々は読みたいわけじゃないですかと僕少なくとも思うわけですよね。で、まあそれは訓練中の話ですし、正規ですし、そういう意味ではやましさは全然ないんですけど、まあとはいえ難しさは当然そこにはあるわけですよね。でやりようによっては破綻しちゃうわけですよ。殴られなかったから良かったかもしれないけど、ハグはしちゃうかもしれないじゃないですか。誰でしたっけ、クララ・トンプソンでしたっけ、クリスマスレターっていう話があったと思うんですけど、あれフェレンツィだかな、それこそ患者さんにキスされたと、まあそれを受け入れたということが到底あってはならんことだみたいなことをフロイトが書いてたのかな、忘れましたけど、だってそういうことは起きるだろうなと。まあヨーロッパにおけるそれと日本におけるそれは文化的な意味が多分違うような気はするんだけど、やっぱりでもそれはダメだよねっていう、つまりそもそも接触はいかんよなっていう、そういう話ですけれども、いつでも接触できる条件を整えておきながら接触はダメだって言ったって、それこそだから永田香美さんがカウンセリングっていうものに抱いた強い不満ですよね。そんな話をいくらされても無駄だっていう、そんなことはいいからハグしてくれって、そういう話で、結局そういうものは手に入らないんだけど、手に入るものがあるっていうことを、まあ言語的じゃなくてもいいのかもしれないけれども、でもやっぱり言語的にどこかで言語的に、ビヨンでさえ絶対あれじゃ言葉なんか意味ないだろうっていうところでも言葉で何とかしてますもんね。穴だらけの靴下が合いませんって言ったら、それはあなたがちぎり取ったペニスのなんたらかんたらみたいな、このやりとりに何の意味があるんだろうなって感じなんだけれども、意味はあるわけですよね。まあビヨンはそんなのばっかりですけど、それがつまりそのフロイトが言うフェレンツィは要求がでかすぎるって言ったことだし、フェレンツィとしてはそこまでいけるはずなんだっていうふうに言ったことでもあるわけですよね。で当然私は3ヶ月チャレンジ始めた時には まさかそこまでは考えなくていいだろうと。ベレンツィのこの辺のことは藤山直樹さんので再読してましたけれども、まあこういうのはこういう話もあるよね的な話として読んでたつもりだったんだけど、今はこれはとてもなぜなのかはわからないけど、自分にとって一番重要なようなことがこの辺に書いてあるんだなっていう、まあ怖いよねっていう話に近いですね。で、それをうんと卑近にするとでもですね、やっぱりタスクシュートを勝手に変えられたくないじゃないですか、大橋悦夫さんの立場からすると。広めるための教会ですって言ってるけど、全世界に広めることを果たして最初から望んでたのかと。いや、日本国内とせいぜいアメリカ合衆国でいいんじゃないのみたいに思ってた、わかんないですよ、 何を考えてるかとかは知らないですけど、ただそうだとして、そう思ってたとして、いや、それは野心が足りないとかいうのは勝手な話であって、いや、本人にしてみれば自分のものなんだから、ここなんですよね。フロイトのものじゃなくなっていくわけですよ、精神分析が。だってフェレンツィのような展開を言ったら、フェレンツィの方が誠実かもしれないし正しいかもしれないけど、フェレンツィが言うことを受け入れるってことは、精神分析というものはをフロイトはよく分かってないってことを受け入れるってことになるじゃないですか。これほど納得のいかない話もないわけじゃないですか。